今日の福音書は先週に続いておりますヨハネの21章15節からですが、1節のところでイエスはガリラヤ湖畔で弟子たちに現れたという物語でありました。そして弟子たちと一緒に食事を取られた、その物語が先週だったわけですが、その後食事が終わるとペトロに私を愛しているかっていうふうにお尋ねになった。しかもこの人たち以上にっていうふうに言われた。この言われ方はペテロにとってちょっと気になる言い方でした。後でまた響いてくるわけですが、20節以下のところでヨハネがついてくるのを見てですね、イエスに主よこの人はどうなるのでしょうかとこう尋ねたときに、今日のいわば主題になるんですが、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさいというふうに言われる。つい人と比べるわけですね。イエス様にこの人たち以上に私を愛しているかっていうふうに聞かれたもんだから、自分がその自他ともに一番愛しているっていうふうに自覚してるわけですよね。だけどヨハネがついてきて、しかもそのヨハネは最後の晩餐の時にイエスの胸元に寄りかかっていた人だった。だから一番近いのではないかっていうふうに思ったもんですから、ペトロはちょっと気になってこの人はどうなるんでしょうっていうふうに聞いてしまったというんですが、今日のこの私を愛しているかっていうふうにイエスが尋ねられた言葉が、もともとのギリシャ語ではですね、微妙に違うんですね。ギリシャ語で愛するっていうことを表現するときに、聖書によく出るのはアガパオっていう、神の愛、アガペーの愛ですね。そして人間、肉親の愛をフィレインっていうふうに言うんですね。イエスがこの最初にですね、この人たち以上に私を愛しているかっていうふうにお尋ねになったとき、それはアガパオっていう言葉、神の愛でね、ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペテロのこの返事、あなたを愛していることはっていう、その愛しているはフィレインということです。私が一生懸命人間の持っている愛でもう最善尽くしたことはあなたご存知です。だけど、そう言われながら彼の心の中はドキドキして、イエスが十字架にかけられる前に三度、あの人は知りませんって強く否定した。ですから、それが非常に気にかかっているわけですね。それでまたイエスが同じアガパオ愛してるかってお聞きになったときに、ペトロはもう一度フィレイン愛していることはご存知です。あなたは全部ご存知じゃないですか。内心どうしてそんなことを聞かれるんですかっていう思いになったと思うんですね。三度目にまたヨハネの子シモン、私を愛してるかっていうふうに尋ねられた。その時の愛してるかはそれまでのアガパオではなくてフィレイニなんです。聖書ではペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなったというふうに書いてあるわけですが、それはイエス様がしつこく三回も聞いたのでそんなに私を信じてないのかっていうので悲しくなったっていうふうに取れなくもないんですが、それよりも本当はですね、この微妙な言葉の変化に、そうか、お前は精一杯やってる、そしてそのやってる中でわしをもう裏切ったこともあるよな、そして三度あの人を知らないって裏切ったことに対してペトロにフィレン愛してますということを三度言わせてください、そのことを思った時に自分の罪のことを考えて悲しくなったというふうに考えていいんじゃないかと思うんですね。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますというふうに言ってたことで、ペテロは三度イエスを知らないと裏切ったことをイエスによって、いいか大丈夫だぞお前三度も言った、だけど私に今三度ちゃんと答えたよなっていう形で取り消してくださっているっていうことを強く彼は感じたに違いないと思うんですね。そして私の羊を飼いなさいというふうに言われて、その後に彼が処刑される、十字架につけられるのだっていうことを 予告した表現になっているわけですが、このヨハネによる福音書は紀元90年前後に書かれている。はっきりした証拠はないのですが、ペトロは紀元62年に皇帝ネロの弾圧で処刑されたっていうふうに伝えられてますね。しかも処刑の時にイエス様と同じ向きの十字架では申し訳ないっていうので逆さ貼り付けを志願したって言って、今もそれを記念する教会がありますね。逆さ十字架の教会が、まあそういうことを当然この著者は知ってるはずですから、そのことに触れたと思うのですが、今日はその後にペトロが歩きながら話してる時に後ろからヨハネがついてくる。気にかかったので、この人はどうなんでしょう、つまり自分が殉教するっていうふうに言われたんだけども、ヨハネの方はどうなるんだろうっていうふうに気になった。ところがイエス様は、人のことは気にするな、あなたは私に従いなさい、あなた自身はどうするのかっていうことを受け止めなさいっていうふうに言われたと。これが今日のテーマになるんですが、自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えている。自主決定にあらずして賜った、つまり自分が欲しいと思ったのでなくて、もういただいた命の泉の重さをみんな称えている。これは4年前に亡くなった詩人の島崎光政さん、亡くなった時は81歳ですが、彼が77歳の時にですね、ドイツのボンで開催された、世界的な障害者のシンポジウムっていうのがあった時に、彼自身も生まれた時から脊椎の損傷があってですね、そして大変不自由な生活を強いられ、あるいは馬鹿にされた。しかもお母さんを3歳の時に失うというふうなことで、愛情にも恵まれないで、いろんなとこを経ながらですね、多分彼は自分の運命を呪わずには折れなかっただろうというふうに思うのですが、彼の死を知った人で藤木正蔵牧師っておられるんですが、最近また新しい本をお出しになったんですね。神の指が動くっていう本をお出しになって、その中でこの島崎光政さんの自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えている、そのことについてですね、こういうふうに書いていらっしゃるんです。自主決定にあらずして身体的不自由さ、生い立ちの不遇さ、泣こうがわめこうがどうにもならぬ我が身に降りかかった不条理、この自主決定にあらざるものを怒り、嘆き、呪う孤独な迷いの中を通り抜けて賜ったと島崎さんが受け止められるに至るまでの心の旅路の長さ、このことを思った時に深く感動した。自分では呪いたくなった、こんなもの嫌だって何度も思いながらですね、それが実は賜った神様からいただいた命の泉なんだっていうふうに受け止め直す、その大きさ。しかもそういう命の泉はここに参加しているすべての人に賜っていただいているんだ、みんなが持ってるぞっていうふうに、自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えているっていうのは、このシンポジウムに参加している時に島崎さんが自分でやっと思いついて書かれた詩なんですね。そしてあらかじめ講演をするように依頼されていたので、その講演の冒頭で詩を紹介されたんだそうです。私たちもそれぞれに、私の中にこういうことさえなければとか、私がもうちょっとこうだったらとかっていうのは誰もが思うことだと思うのですね。だけどそれは実は神様から賜った命の泉なんだぞ、それは重いぞ、そういうふうに受け止め直せっていう、その時にこそ本当の自由がある。これさえなければって思ってる間は自由でない、 豊かさに入ることができない。そして藤木先生は同じように精神科医シスターの鈴木秀子さんという方、この方はまあシスターですが大学の先生ですね、そういう方を研究していらっしゃる方ですが、彼女はこういうふうに言っているんです。神はあなたをどこへ導くのでしょうか。神はあなたを今あなたのいる場所へ導いています。つまり私はこれからどういうふうになるんだろう、神様どこへ導こうとしてるんだろうかっていうふうに考えるときに、どこへじゃないよと、今あなたのいるところ、そこに導いてるんですよ。今あなたの置かれた場であなたはかけがえのない存在として、目に見える世界を突き抜けて真の現実を見、真の人間性を発揮するように導かれているのです。今自分の置かれているところ、それが主が神様が導いてくださっておられるところ、だからそれをもう一度受け止め直す、それが信仰なんだと。これがキリスト教信仰の他のご利益宗教との決定的な違いです。ご利益宗教は祈り願い何かをどうすればそのようになる、だからこの病気が嫌だと思ったらその病気が治るっていうね、そういう宗教なんですが、だから治らないっていうのは不信仰だからっていうになっちゃうんです。でもイエス・キリストの福音はそうではなくて、今置かれているところ、そこが命の泉なんだ、その大きさをしっかり捉え直してみなさい、それが福音なんだぞっていう、そのことを進めているというふうに思うのですね。今日もイエス様があなたは私に従いなさいとおっしゃっている、その言葉をしっかりと胸に受け止めたいと思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きいただいてありがとうございました。どうしても自分の判断が先に立って、そしてこうなればいいのにとか、これは嫌だなとか思いがちですが、あなたはどんな時にも常に私の置かれているところにいてください、また今置かれているところに導いていてくださることを、この日また改めて受け止め直すことができました。どうぞあらぬ方を、よくわからない方に向かって不安に包まれているのではなくて、今ここで、そして確かにあなたが私たちと共にいてください、復活の主が私を常に後ろから押し出していてくださることを受け止めて、またこの週喜んであなたに仕えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。